本日の聖書箇所、詩篇139編1節から12節をお読みいたします。主よ、あなたは私を探り知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、見てを私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。私はどこへ生きるでしょう。あなたの御霊から離れてどこへ逃れる、得られるでしょう。あなたの御前を離れて、たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。たとえ私が王闇よ、私を覆え、私の周りの光よ、夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。以上です。パンチキ先生、お願いします。
皆さん、おはようございます。雨の中をお出かけくださりありがとうございます。ご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。今日は詩篇の139編の前半のところから、ご一緒に主の恵みに預かりたいと思います。よくこう人生の新しい節目に立って新しいこう出発をする人に花向けの言葉を送るというような言い方をしますよね。で、花向けの言葉っていうのは、以前私は何かこう新しく出発する人に言葉の花束を手向けるみたいなこうニュアンスで理解してたんですけども、実は全く違ってたんです。この花向けっていう言葉のもともとの意味を調べていくとですね、花というのは馬の花なんです。昔こう旅立つ人が馬に乗って出発するときに、そばにいる人たちがですね、こう馬の鼻を方向、正しい方向にこう向けて、さあこっちの方向に向かっていきなさいよ。これが本来の鼻向けという言葉の語源だそうです。そう考えるとですね、まさにこの聖書の言葉は鼻向けの言葉ですよね。こちらの方向に進んでいきなさい、こちらの方向に行けば神の祝福がありますよ。聖書というのはまさに花向けの言葉、神様がこちらに行け、そうすれば私はお前を応援するよって、こういう言葉ですよね。そういう意味で今日もこの花向けの言葉、聖書からね、一緒に学びたいんですが、この詩篇の139編っていうのは神様のご性質について歌われている内容です。まずその1節から6節は神様の全知、神様はすべてをご存知だという内容。7節から12節は神様の偏在性、神様はどこにでもおられるお方なんだということですね。で、これは、次回に学びますが、後半の部分は13節から18節は神様の全能性、神様は何でもできる、不可能はない。そして最後に19節から最後までがその神様に信頼することの素晴らしさが歌われている。 そういう非常にこう内容が豊かなね、詩編になっています。今日はその前半の1節から12節まで、で最初にまず1節から6節の神様の全知、全知の神様について少し学びたいんですけども、最近ね、人類文明の知識量という、エッセイを読んだんです。現代人は一体どれだけの知識を持っているのか。文明ができたのが今から500世代前。そして近代科学がこの栄えたのが、始まったのが今から20世代前。そしてインターネットが始まったのはわずか1世代前です。今日60歳以上の方のね、子供時代、インターネットなかったでしょ。ね、そんなものなかったですよね。つい最近です。で、このインターネットの効果によって、現代の高校生は、数世紀前の科学者よりも、たくさんのことを知っている。ですから皆さんも、例えば200年とか300年前に行くとですね、今の知識だけでもですよ、皆さんはもうその時代にタイムスリップすると、もうその時代の人からはね、すごい何でも知ってる。博覧狂気の人っていう評価をもらえるんです。それぐらい現代人は莫大な情報量を知ることができる。そういう時代に私たちはいるわけです。そしてこの知識の増大は人間の生活にこの便利さとか繁栄をもたらしてきたわけです。しかし、今日私たち人類が持っているその知識の量は一体どれぐらいなのか。もう知るべきことはほとんど知ってしまっているのか。で、博物館の中の博物館と言われている博物館があるんです。それはアメリカのワシントンにあるスミソニアン博物館。この博物館にね、昆虫学者のテリー・アーウィンという学者がいるんです。で、彼が、昆虫の権威者ですよね。で、この仲間の昆虫学者たちと一緒に、アマゾンに行ったんです。そしてアマゾンの流域をずっとこう探索しながら、70メートルぐらいある一本の木、その木をね、こう、いぶったね、煙で、と中にいる虫がゾロゾロ出てきたんです。そしてその虫をね、こう調べたら、なんと 96% は知らない虫だったんです。そこに行ったのはね、昆虫学者たちです。虫についてはね、世界の誰よりも知ってるっていう学者たちが集まって、その出てきた虫を調べたんですが、知ってる虫はわずか 4%。つまり 96% は全く未知の虫が出てきたってことです。ですから虫に関してもね、まだまだ人間は知らないことがいっぱいある。ちなみにですね、陸上生物の 86% はまだわからない。海洋生物に至っては 91% がまだ未知の生物。ですからこれから皆さんがね、昆虫学者になれば、もう未知の生物に出会うね、発見する確率が非常に高いということです。ね、宇宙に目を向けても、地球と同じ物質でできている惑星はほとんどない。そしてその物質が何でできているかが分かっているのは、宇宙全体から言うと 4% にも満たない。宇宙もまだまだ未知なる領域ですよね。だから私たちは宇宙とか大自然を前にしたときにね、ほとんど知ってるじゃなくて、ほとんど知らないんです。私たちはまだ大自然や大宇宙を前にしたら、ほとんど無知な存在なんだ。というぐらいの謙虚さが必要だということですね。昔、ニュートンというね、天才的な科学者がいました。彼はもちろんクリスチャンですけども、彼がね、こう言ってるんですね。今、現代科、当時のね、現代科学が知っていることは、この、目の前に大海原が広がっていると。で、スプーン一杯、その、海の水をすくってね、わー、海をすくったぞって言ってるかもしれないけど、目の前には、揚々たる大海が広がっていると。だから我々が知っているのは、そのスプーン一杯ぐらいで、知らない領域がまだ目の前に、ものすごいあるんだ。ってこう言ったわけですよね。皆さんがバケツを持ってね、大洗いに行って、バケツでこう、 ね、救って、わあ、太平洋救ったって、そんな感じです。ね、まだ救ってない領域がものすごくあるわけですよ。私たち人類が知っていることはほんのわずかにしか過ぎない。そのぐらいのね、謙遜さというか、現実を知らなければならない。私たち人間が知っていることは、確かに数世代昔の人に比べたらものすごい量の情報量を得ているかもしれないけど、でも宇宙全体、自然界全体から比べたらほんのわずかしか知らない。それに対して創造主なる神様はもちろん全てをお作りになったお方ですから、全てをご存知であるというのが今日のテーマなんですね。例えば、私たち人間に関してね、一節、主よあなたは私を探り知っておられます。主よあなたは、このあなたはって言葉に非常に強調点がある表現になっています。私たちはほとんど知りません。でもあなたは全てを知っていらっしゃる。特に自分自身に関してね、二節、座るのも立つのも、ね、皆さん一日に何回立ったり座ったりします？もう神様ご存知だって、今日は何回座ったね、今日は何回立ったね。まあもちろんこれはヘブル的な表現でね、私たちの行動のすべてを知っているって意味です。立つのも座るのもって。その次もそうですね、歩くのも伏すのも三節。これは一日の行動のすべてを知っているってことです。四節には、言葉が私の舌に上る前にってことは、私たちの心の中もご存知だってことです。私たちが何を考え、何を思い、何を感じるのか、言葉にしなくても神様はご存知だ。ですから6節でね、自分という存在のすべてが神様によって知られているんだっていう、そういう驚きですよね。皆さんどうですか？皆さんのね、すべてが神様に知られているって分かったら、ほっとします？ゾッとします？まあその神様にね、全部知ってて、なお愛してくださっているんだって分かれば、ほっとしますよね。でも神様を信じない人にとっては、え、全部知ってんの？やだなって、ゾッとするかもしれません。そして、ゾッとする人はね、当然神様から逃れようとするわけです。そんな神様とお付き合いしたくないってわけです。でもね、この7節から言われていることは、どこに逃げても、神の御手から逃れることはできない。神様から逃れる場所なんかどこにもない。例えば8節はね、天と黄泉という言葉がありますね。天というのは一番高い領域です。黄泉というのは一番低い領域ですよね。ですからその一番高いところから一番低いところまで、当然その間、どこに逃げても神様の御手から逃れることはできない。9節はね、暁の翼を買ってっていうのは、光の速さで逃げても朝太陽がこう昇ると光がピューッと広がっていきますよね。あの光の速さで逃げたとしても神様の御手から逃れることはできない。海の果てに住んでも、これはね、地図に載ってない場所、たとえ地図に載ってない場所に逃げたとしても神様の御手から逃れることはできない。11節には、おお、闇を私を覆え、私の周りの光を夜とないと言ってもっていうのは、暗闇に紛れたら神様の御手から逃れるかな？それも無駄だと。たとえ真っ暗闇の中にも神の御手は届いているんだ。結局ね、どこに行っても神様の御手から逃れるところはないんだぞってことを言ってるわけです。人がね、監視するんだったら人の目を上手にごまかして逃げることはできます。ですから、いわゆる脱獄とかね、脱出事件っていうのがあるわけですよ。ゴーンさん、タンスにゴーンじゃなくて、箱にゴーン、ね、箱に隠れて日本からレバノンに脱出しましたね。ゴーンさんです。まあ、ルノーと日産グループのね、総帥がするようなことじゃないですよ。ね、日本の検察はもう歯ぎしりしたんですね。だから釈放なんかすべきじゃなかったんだ。まあ、ゴンさんはね、このままだと有罪を免れないと思って強硬手段に訴えたんでしょうけども、しかしね、外国に逃げて自分の罪の罰から逃れようとしたのはゴンさんが初めてじゃないです。1963年にね、8月8日ですけども、イギリスの グラスゴーという町からロンドンに郵便列車がこうね、大金を乗せて走ってたんです。これをね、襲った強盗団がいたんです。夜中の3時、午後3時、突然ね、信号が赤になったんです。で、運転手はね、あれ？こん赤になるはずないのに、って、なんか故障かなと思ったんでしょう。列車を止めて、見に行ったんです。そこに強盗団がね、12人の強盗団が襲って、運転手を殴って、列車ごとね、強奪したんです。当時のお金で260万ポンド。日本円にすると54億円ぐらいです。54億円がね、強奪されたんです。で、この12人の、まあ、犯人たちですけども、もちろん全員逮捕されます。で、リーダーはね、ロナルド・ビックスという人です。ロナルド・ビックスという人が主犯です。で、彼は、まあ、主犯ですから、懲役30年。刑務所で30年間過ごすことになったんです。ところが、次の年、彼は脱獄するんです。脱獄に成功。そして、脱走します。外国に。まず彼は偽のパスポートを作って、フランスのパリに逃げるんです。で、パリで、全く別人の顔に整形するんです。そしてその後ですね、今度はオーストラリアのシドニー、そしてアデレード、メルボルンと逃亡するんです。で、その後パナマに渡るんです。で、最終的にはブラジルのリオデジャネイロに落ち着くんですね。で、イギリスの警察はもう脱走したジャックスを探すわけですよね。追跡する。で、いろんな情報で今どうもブラジルのリオにいるらしい。で、イギリスの警察が行くんです。見つけたんです。でもね、逮捕できない。当時イギリスとブラジルは、いわゆる犯罪人取り渡し取引条項ってなかったんです。だからブラジルで彼を捕まえても、ブラジルは彼をイギリスに引き渡さなくていいんです。要するに法律によって守られているんです。だからイギリスの司職はね、目の前にその犯人がいるのに、脱獄犯がいるのに、ブラジル国内にいる限りは逮捕できない。もう非常にもどろっこしいね、そういう状況だったわけですよね。で、しかもで、その後、ビッグスは、ナイトクラブのダンサー、ブラジル人のダンサーとの間に子供を設けるんです。当時のブラジルの法律では、ブラジルで生まれた子供の父親が外国人である場合、その父親は身柄を拘束されない。ですから彼は二重の意味でね、守られてるんです。だからビックスは俺は二重守られてるってわけですよ。もう悠々自適の生活。ね、犯罪者なのに、ブラジルで過ごすわけです。で、ビックスはとうとうね、自宅にイギリスからの観光客を招いてね、バーベキューをもてなし始めるんです。で、最初はね、その来たお客さんたちに、イギリス人のお客さんたちに、自分のその列車強盗の話とか、脱獄の、どうやって脱獄したかとか、で、彼のその脱獄劇がね、後で映画にもなるわけですよ。で、そういうことを話したり、偽パスポートをどうやって作ったかとかね、どうやって逃亡劇をしたかってことをこう話すわけですよ。で、最初イギリスの観光客はそれ聞きたいから、もう彼のうちのバーベキューのパーティーにね、みんな喜んでやってくるんです。ところが、何度も何度も彼がね、自慢げにその話すわけで、でも彼がしたことは全部犯罪でしょ？犯罪行為を自慢げに話す。それをイギリスの観光客が聞くわけですけども、聞いてるうちにだんだんね、イギリス人の人たちもね、考えてみたら、こいつがしたことは全部イギリスの法律に反してるじゃないかと。でも、悠々とこうやって、自慢げに話してると。だんだんイギリスの観光客も腹が立ってね、彼のところに寄りつかなくなったんです。でも、ビクスはね、いいよ、来なくなれば。別に構わない。俺は自由だから、ってわけですよ。彼はね、そのイギリスからの観光客しか自宅に招かなかったんです。他の国の人が聞きたいってもダメダメって。で、なんでかっていうとね、彼はね、イギリスが彼のふるさとですけども、ふるさとの人の話を聞きたかったんです。彼自身の話を聞きに来るんですけども、観光客からイギリスの話を聞きたかったんです。 自分のふるさとの話がね。で、彼が60歳になり、70歳近くになると、もうブラジルは嫌だと。なんで自分の故郷じゃないから、イギリスに帰りたい。もう、望郷の念が募るわけですよ。でも、帰れば逮捕されるんですよ。でもね、ふるさとに帰りたい。で、イギリスにサンっていうね、雑誌社があるんです。その雑誌社の人にね、連絡を取って、イギリスに帰りたいと。チャーター機を用意してくれと。でも、編集者はね、その雑誌社は、でもイギリス帰ってきたらすぐ逮捕されるよと。それでもいいと。チャーター機を用意してくれ。チャーター機を用意してくれたら独占記事を書かせてやるから。で、チャーター機で用意して、彼は乗ってイギリスのヒースロー空港に着くんです。2001年の5月7日です。で、ヒースロー空港に着くと、即彼は逮捕です。ね、で、刑務所にぶち込まれるんです。で、彼はその刑務所の中で肺炎にかかるんです。で、治療のために病院に行くんです。治ります。また刑務所です、当然ね。で、また病気になる。また、病院に入院。治るとまた刑務所。それを4回ぐらい繰り返すんです。だから彼はね、その帰りたかったイギリスに帰ったんですけども、彼がいたところは、病院のベッドの上か、刑務所の独房の中です。で、その間もね、もう高齢になって80を過ぎて、家族がね、もう高齢だからね、仮釈放してくれ。でもイギリスのね、法務大臣は癌としてノー。彼は自分のしたことの罪をちゃんと償わなきゃダメだと。ね、ずるいことを許されないと。イギリスは法治国家なんだと。だから必ず罪は償ってもらう。こうやって帰ってきてから8年間彼はね、刑務所で過ごして、罪を償うんです。で、釈放されるんですけども、もう体ボロボロです。すぐ老人ホームみたいなところに入って、そしてすぐ亡くなるんですね。まあ彼の生涯ってそういうことですよね。ゴンさんもレバノンに逃げました。で、レバノンと日本もやっぱりね、犯人引き渡し条約が結ばれてないんです。だから、レバノンにいるって分かってるんですけども、日本の警察は逮捕できない。まあ、レバノンでね、そのゴンさんはうまくやったと思ってるかもしれません。でも彼もいずれね、自分がした、犯した罪と向き合わなきゃならない日が必ず来ます。必ず来ます。7節にね、私はどこへ行けるでしょう。あなたの御霊から離れて、どこへ逃れるでしょう。あなたの御前を離れて。人間の目はごまかせても、神様の目からは決して逃れることはできない。神様を知らない人にとって、そのことはゾッとするような出来事かもしれません。でも、神様を信じて、イエス・キリストの罪の贖いを受け入れた私たちは、もはや神に裁かれる要素は何もないわけです。だから神様が私たちのすべてのことを知っておられると聞いたとき、私たちはほっとしていいんです。ね、すべてを知ってらっしゃる。すべては神の御手の中にある。すべては神の守りの中にあるんだ。私たちがどこに行って何をしても、そこは神様の御手がちゃんと届いている場所なんだ。ということです。神様の守りがあるところなんだ。以前テレビでね、大草原の小さな家という番組をやってました。これはアメリカの、開拓時代の物語ですよね。父親がチャールズさんっていう人ね、マイケル・ランドンという役者がやってましたけども、ある週の物語はこういう物語だったんです。チャールズさん、お父さんのチャールズさんが、馬でね、自分の畑を見に行くんです。小麦畑をね。小麦の育ち具合はどうかなって見に行ったら、まあ、順調に育ってるわけですよ。あ、よしよしってわけで、またこう帰るんですよね、帰り道。もうあたりもう暗くなってるんです。で、馬車に馬を引かせてね、こう走ってるんですけども、なんか馬がね、異常に興奮してるんです。なんだと。で、もう暗くなってるんですけど、こう暗闇に目を凝らすとね、狼に囲まれてるんです。狼がついてくるんです。40頭ぐらいの。だからね、馬が非常に興奮してるんです。で、早めると、狼も早くついてくるんです。で、ゆっくりすると、狼もゆっくりこう、距離をね、ちゃんと保ちながらこう来るわけです。 で、やがて家に無事に帰ります。で、テレビ見た方は分かりますけど、そんなにすごい家じゃないわけですよね。掘ったて小屋にちょっと毛が生えたようなね。で、そのまだね、ちょうど家の建築中だったので、入り口のドアがね、まだなかったんです。そこにカーテンみたいな布切りがこう、ぶら下がってるだけの家なんです。で、家にまあ入るわけですけども、と、狼がね、周りをこう、囲むんです。で、ボスの狼が、ウォーって言うとね、他の39とか一緒に、ウォーって言うんですよ。めちゃくちゃ怖いんですよね。で、中にその3人の娘がいるんです。で、狼がうわーって言うとみんなうーってね、お父さん怖いって言うわけですよ。その時にお父さんのチャールズがね、娘たちに言うんです。怖がなくても大丈夫だ。ライフルを持ってね、お父さんが今晩ね、寝ないで晩をすると。で、あそこの入り口からね、狼が入ってきても、一頭ずつしか入れないと、狭いからね。だから一頭ずつ撃って殺せばいい。だからお前たちは安心して眠っていいよ。お父さんがずっと守ってあげるから。で、その言葉を聞いて娘たちはね、じゃあ安心だわって言ってね、ベッドに潜り込んで寝るっていうね、そういう物語なんです。で、まあ朝になると狼たちの姿はなかったっていうね、こういう物語なんですけども、まあ私たちの人生でね、40頭の狼に囲まれる経験はまずないと思います。ないことを願ってます。でも40頭の狼にね、囲まれたようなこのプレッシャーとか緊張感を経験するような出来事はもしかしたらあるかもしれない。でも神様が私たちと共におられる、神様の支配や御手が届かないところはどこにもない。どこにあっても神の御手が絶えず私たちと共にある。そのことを教えてくれるね、とても素晴らしい詩編だと思います。神様は、どこにでもおられる。すべてのことをご存知。この宇宙に関しても、自然界において、そして私たち自身に関してもです。すべてを知ってくださっているお方が私たちの味方であるということは、なんと力強いことでしょうか。そのことを覚えながら、今週も来週も歩んでいきましょう。お願いします。愛する天のお父様、すべてがあなたの御手の中に握られていて、あなたの許しなしに、何も起こらない。スズメ一羽すら落ちることがない。そのあなたの力強さと、あなたの豊かな愛と許しと、あなたの支配が私たちの人生のすべてに及んでいることをもう一度覚えて感謝します。あなたは私たちのすべてをご存知で、そして私たちを許し愛してくださって、私たちを導いてくださる愛の神であること、恵みの神であること、許しの神であること、もう一度覚えて感謝します。何が起こっても安心して信頼して進むことのできるお方がいらっしゃることは、なんと幸いなことでしょうか。新しい週もそのあなたの御手に守られて進めることを心から感謝します。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりが、新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。